菅田さん。
はい。
どうも。僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹ですよ。
はい。あのね、名前とかいいんですよ。僕は怒っているんですよ。の菅田です。怒ってるんです
か？怒ってるんですか？
はい。
何が？
いや、もう前回
いろいろと怒ってる理由はなんか思い浮かぶんだけど、どれだろう？どれに対して怒ってるんですか？
あの、まあ今世の中全体に対して結構怒る率も高くなってるんですけど、
はい。
まあ、あのあれですよ、前回 の, アイス、あの放送ですよ。
うまく言えてないけど、何かお気に障る面がありましたか？
なんで僕の時に僕のファンのメールを読まないんですか、あなたは。
スガッツファンのメールっていうのは、あのあ お便りが来て。
そうです、そうです。
スガッツファンのって なんだっけ。
アンポンタンポカン女子じゃないですか。
名前だけ言われてもね。だから、
あ
の、女子高生の、はいはい、石川県の女子高生ね。
そうです、そうです、そうです。
はい、はい、はい、はい。そうですね、確かに、菅津さんの回に読んでくれたら嬉しいですって書いてましたね。
あれ、だから僕の。
レプテリアンの今仁さんはトカゲっぽいので苦手ですって。
夜によって今仁さんの時に読まれてましたよ。
そうですね。
僕あの、電車で西武新宿線に乗りながら、あれ聞いてたんですよ。
うん。
で、もう流れてきた瞬間にもう、こいつこう劣化のごとく。
そんなに？いやいや、だって嫌だもん、そんなの。いい気にさせるのは。嫌だもん。
いや、ただね、ただ僕は、うん、あの、これ、アンポンタンポカン女子、名前わかります？
あ、なんか、意味があるんですか？
これは、ドグラマグラですよね。
あ、
ドグラマグラの正木教授が、あの、はい、主人公のことをアンポンタンポカン君って言うっていう。
そうだったかもしれない。もう20年ぐらい前に読んだから忘れちゃいましたけど。
で、最近、あの、ドグラマグラの映画版が、DVD、また復刊したんですよ。
え、あの映画？
はい。
あの、監督の名前忘れたけど、
あの
結構アバンギャルドな人ですよね。
そうです、そうです。あの、僕も監督の名前ちょっと忘れたんですけど、
花の葬列とかの人だよね。
の人ですね。
はい。
で、復刊して、僕は最近買ったんですよ。
はい。
で、うちで見てたんですよ。
はい。
で、だから、それを一緒に見てた人が、うん、ハニートラップ的にわざとこういうメールを送ってきたのかなっていう恐怖もちょっとあったんですよね。これで僕が飛びつこうものなら、お前どういうことやねんって。こう、
大阪人の方なんですか？
あ、違います。
大阪の女性の方とドグラマグラを一緒に見てて、
はい、
で、じゃあなんでそのバレるようなメールにわざと、まあ、ちょっと隠してるわけか。
そう、
意味を隠して。
そう、でもそこだけがこうなんか、うん、こうちょっと
女子高生に鼻の下伸ばしやがっ て、
そう、そういう風に僕がね、だからそれを分かった上での会長のわざと僕の会で読まなかったっていう優しさなのかなって思って、それも思って。
菅田さん、
はい、
考えすぎですよ。メンヘラの深淵を覗くものもまたメンヘラの深淵から覗き返されて
取り込まれつつ
ありますよ。
はい、まあでも嬉しかったですよ、ああいう、
まあ、女子高生はね、これ本当っぽいからね。まだ俺はね、ちょっと40代のおじさんの可能性もあるとは思うんですよ。
そうですね。
でも一応コミケに顔を出すって言ってますから、
うん、はい、
菅田さんもじゃあ来ればいいんじゃないですか。
あ、じゃあその時はぜひ。石川県からいらっしゃるんでしたよね。
そうですね、
はい。あ、なかなかね、
まあ、来るって来ないんじゃないのかな。だって本当はおじさんだもん。
そうですね。
悔しかったら来てみろよ。
で、あの、
悔しかったらブースに顔を出してみろ。
絶対ね、当日来たんですけど迷って分からなかったですっていうのは後日来ますよ。
それはもうメンヘラ出会い系の経験が豊富な菅田さん、そこら辺は
勝手
知ってるもんですよ
ね。あるあるですよね、はい。
まあ、悔しかったら来てみろよということで、
はい、
はい、そんな感じですかね。
ありがとうございました。
はい、またメールは後で読もうと思うんですけども、
はい、
ちょっとね、今回は菅田さんと2人でラジオをお送りしようとは思ったんですけれども、
はいはい、
急遽、
はい、
大物ゲストが、
お、スペシャルゲストが
参戦することになってしまったんですよ。
なんかアベンジャーズみたいですね。
そうですね、
はい、
トウモロコシの会のウォーマシーンこと愛想圭介さん。
あ、どうもお久しぶりです。
すごく久しぶりの、
お呼びいただいてありがとうございます。
すごく久しぶりの登場ですよね。
はい、
もう一年ぶり？
去年の9月が最後ですか？
ああ、じゃあもう10ヶ月近く。
そうですね。
だからまあそこら辺の愛想さんがね、ずっと出れなかったっていう経緯で、やっぱり不仲説とか、 あの、あ、吉田愛想不仲説を僕が流したりとか、
はい、
愛想借金吉田にして返してない説を僕が流したりとか、いろいろあったんですけれどもね、はい、そこら辺の噂をちょっと検証しなきゃいけないっていうところで、まあ今回こういう会を催したんね。
ありがとうございます。
久しぶりだね。
お久しぶりですね。
元気だった？
あの、まあ、元気だったり、まあ、元気じゃなかったりいろいろ。
今回、
はい、
一つだけ約束してほしい。嘘はつかないこと。
はい、
あれで、
じゃあ話してもらっていいかな。
はい、まあ、
なんか違うな。話してもらっていいかな。なんか違うな。嘘はつかないこと。
ちょっと安倍総理
やってますね。僕声のレパートリーが少ないので。
美しい国。
正しい歴史認識を皆さんに、リスナーの皆さんにお伝えしてほしいと、私は思うのであります。
はい。ありがとうございます。なんですかね、なんか
経緯から
経緯ですか、
話してもらっていいかな。
はい、でもなんかあれですよね、なんかあのある時期から急に何ていうんですかね、身の回りから、まあ、人がねこう結構離れていってっていうのが去年の暮れぐらいにあって、
みんな心配してたんですよ。で、愛想さんもね一人ぼっちになり、
はい、
そしてどっから説明すればいいんですかね。
どっからですかね。まあ、僕、会社をね、やってるんですよ。その特殊メイクとか特殊造形の。
リンクファクトリー。
工房というか、職場をやってて。
はい。会社の社長さんですもんね。
ええー。
はい。
で、まあ、去年の暮れぐらいに、まあ、パンクしまして。
ほう。会社が。
会社がもう、短期借り入れの1000万円が返せなくなって。もうそうですね、多分その時に会社の口座にもう30万ぐらいしかなくなって、あ、これは給料も払えないしもう潰れるんだなと思って、で、まあそんなことがあったらわーっと周りから人がいなくなった時期がちょうどあって、
まあ僕たち含めてね。
で、あ、もう総額で多分ね4000万ぐらいの借金残っちゃったんで、うん、もうこれも車に引かれるしかないのかなと思う。
生命保険で返そうかなっていう。
そうですね。
本当に半沢直樹に出てくる社長さんみたいな感じですよね。
で、あ、こう、あ、こう積んだなって思って、
うん、
もうちょうどその厄年ですよ。菅さんもでしょ。
僕は今年40です。あ、今年41です、
ね、あ、そっか、
はい、
数えだと
数えで41。
ああ、はい、
あ、数えで、あ、はい、じゃあ
前役ですね。
前役です。
まあ僕がちょっと翻訳なんで、
はい、
あ、これかと思ってる矢先にちょうどお付き合いしてる女性がいたんですけど、うん、
はい、
まあ子供ができましたと。
お、
はい、
おめでとうございます。
で、
あ、でもおめでとうございますってそんな単純に言っちゃっていいんですかね。もうやばいんですだって。会社やばくて破産状態で、はい、
うん、
で僕たちもね知ってる、でラジオにも名前がたびたび登場している、
はい、
まあ、庄内さんだったり他の方々、
はい、
いろいろありましたよね。まあ僕一緒に青山霊園の墓地の土を取りに行ったりしたこともありましたね。
そうですね、ありましたね。
庄内さんのおすすめのアニメ気持ち悪いって思いながら、今期のおすすめアニメをホワイトボードに全部庄内さんが全部評価するんですよ。
はい、
ファミ通のクロスレビューみたいな感じで、それ気持ち悪いなって思いながら見てたりとか、
うん、
いろんな思い出がありますけども、
はい、
あの方々は。
まあ、なんていうんですかね、メイン の, そのスタッフっていうのはもう15年ぐらい一緒にやってるんですけど、
はいはい、
もう給料払えないんで、まあ、しょうがない、それはもう、
うん、
なんですかね、失業保険でしのいでもらうしかない状態だったんですけど、
あ、じゃあ双方同意の上で一回解雇っ
ていう、まあで、まあ、とりあえずそれ使う前に最終手段だからっていうんで、
はい、
まあ2人は残ってくれたんです、
はい、
でも辞める人もね本当に即日辞めてきました、
はい、
でそれその15年とかお付き合いある人でも即日辞め
るじゃん。いや、さすがにその2人は残ったんですけど、はい、まあその辞めてった人が悪いわけじゃなく
はい、はい、まあ、
やっぱりこう、あ、もうお金ないんだってなるとやっぱりこうパッパッと辞めちゃう人は辞めちゃいますよね、はいはいはい、それはもうしょうがないと思うんですよね、はいはい、生活もあるし。でまあそうこうしてたらあの結構友達もいなくなったりとかして、
はい、
まあ僕たち僕たちのことを言ってるのかな、うん、だからやっぱねドツボを写さんでくれよって今城隆の有名なセリフがありますからね。ドツボって写りますからあの一緒にただ一緒にいるだけで、
あ、まあまあ、
ドツボ写さんでくれっつって僕はまあ大変だろうなと思って距離を置いた
でも会長あれですよね、僕に5万円くれましたよねはい、あの会社の原稿料だいぶ払ってなかったからって言って、はいはい、5万円。
まあ、今いいか
い、ちょっと。それはちょっと多いだろうと思った
んだけど。それ言うと僕がいい人に見られちゃうから。
いや、ありがた、ありがたかったんですよ。はい、で、まあ、その、なんていうんですかね。じゃちょっとこう、はい、なんとかこう、本を連絡してでも、仕事かき集めてもう一回やっていこうか、みたいな話をしてた矢先に、はい、まあ、そのちょっと前だったんですけど、うん、彼女に子供ができて、
はい、
この状況の中生まれてくるのか、と思って、うん。で、ちょっと、ねえ、ねえ、申し訳ないなと思って、
うん、
まあ、その、そしたらまあ、
はい、
彼女自体もちゃんと、こう、堕退せずに、
はい、
ちゃんと産んでくれたので、
ほう、
まあ、これはちょっと、ね、やっぱり頑張んなきゃいけないなっていう感じで、
はい、
このところは、すごい真面目に働いてました。
今までは今まではちょっと真面目に働いてなかったから会社もやばかったけど、でもまあ倒産はしてないわけでしょ。
だからあの今ほらすごい視聴率超落の著しいと言われている、
は
い、
まあテレビ関係の仕事が大きいですからね、
だからもう一昨年ぐらいから9割ぐらい仕事なくなっちゃったんです
よ。あ、テレビの仕事をメインで結構させてたんです。はい、
割とその
9割はやばいですね。
はあ、
で結構こう営業はずっとしてたんですけど、
はいはい、
なかなか落ち着かなくてね、
うんうんうん、
でお金借りてお金借りてしてたら、はい、最後の最後にもあの、
うん、
大きい仕事入らなくて、
はい、あ、入るなって思った大きい仕事が、
そうそう、見込んで短期借り入れしたのがゼロだった仕事、
一番大きい仕事ですよね、まあ、言わない方がいいけど何かは言わない方がいいけどでドボン
ドボン、あ、積んだっていうね、
うん、でその後でしょ、でもお子さんができたの
は。そうですね。
で今はなんとかやりくりして頑張っている状態
ですし、割とこうちゃんとこう仕事、
うん、
ちゃんとこう状況見て振ってくれる人は振ってくれたりとかして、
はい、
あの割となんて年商の、
うん、
は、ん、3分の1ぐらいも稼ぎましたね、この 2,3 ヶ月で。
いや、あれはできるんじゃん、
2,3 ヶ月で。
なんでやんなかった、
半分ぐらい。
なんで今までやんなかった、年
商のでそんな状況だったんで、
はい、
もう誰もね飲み会にも呼んでくれなければ、
はい、
タイ旅行とか持ってのほかだし、
うん、それさお子さん生まれた直後ですからね俺がなんか悪者になっちゃうじゃん誘ったら
でもこの前ね、あのアイスさんとお会いした時にタイ行きたかったよなって二人で話をしてたんですけど、今の話を聞いたら、
うん、
まあね
僕が悪くないってことは分かってもらえるでしょ。
よくね、こう、
はい、
子供のね、まあもう生まれて3ヶ月ぐらい経つんですけど、はい、子供の給食費持ってく親父っているじゃないですか、
はい、
あれよりひどいやつで、お祝いもらえるじゃないですか、親戚とかから、
はいはい、
でそれ全部持ってってこう材料費にしてるんで、こう仕事のね、
それ質屋とかに持ってってってこと。
いや、ほら、
あ、現金ね、
現金を全部こう、なんかもう、
うん、
子供金持ったってしょうがないんだって言って、バッバッと持ってって、こう、なんか材料買ったりとか。
ああ、なんか、はい、昭和の、なんか、
そうですね、
なんか。役者みたいです
ね。いや、そんな、豪快な話ではないですよね。
ああ
。あなた、それ、息子の誕生祝い、
はい。
うん、ラテックス買わなきゃいけねえんだよ。
そう、なんか、もうなんか、あれやろ、とか言って、金、必要な時までに返しとけばいいんだろって言って
発泡スチロールとか買ってるんですか。
そうそうそう
せせこましいんだか豪快なんだかよくわかんない話ですけど、ね、ああ好きだったんだ 造形の仕事好きだったんだ。
はい。
でも今はもう好きじゃない。
いや。今はまあなんていうの、あんまり好きじゃないけどやってますよ。
一つだけ約束してほしいのは、
はい、
言ったよね。
はい。
嘘をつかないこと。
はい。
嘘をつかないこと。嘘ついてるよね。
はい。
嘘ついてるよね。
はい。
本当は、アイソさんがずっとラジオに出なかった本当の理由は違うんですよ。まあ今の話を要約すると、会社がドボンしたところに、お子さんもドボン。ドボン。いい意味で。いい意味でドボンって生まれて、大変だったっていう、から、ラジオ出なかったっていう、
はい。まあそういう。
ことになりますけど、違います。
え？
本当の理由は違います。
はい。
僕から言いましょうか。
はい。
アイスさん、思い当たることはないんですか？
思い当たることはね、いろいろありますよ。
嫌がらせみたいな目は、散々合わせてきた。まあまあでも僕から言いましょうか。本当の理由は、
はい
はい、ね、ゴンさんっていう、
え、はい、
アットマークゴンアンダーバー W っていう、
はい、
ツイッターアカウントの、
多分あの僕も知っている
カッパのアイコンの、カッパのアイコンの方のツイート、はいはい、これが2016年2月ですね。
2016年2月、はい、一番なんかやばい時ですね。
はい、
はい。
で、のツイートがあるんですよ、
はい。
読みますよ。
はい。
最近聞き始めたボンクラ映画館を遡っての白石監督ゲスト会で、
はい、
白石監督がやたら愛想さん、愛想さんってなってたけど、
はい、
これトウモロコシの回、僕は怖くないの愛想さんだと知った時の驚きときたらもう、そういえば怖すぎに吉田会長が出てたのもそういうことか。わかります？このツイート、わかります？まあ、ボンクラ映画館っていうラジオがあるんですよね。
はい、はい。あ、それは知ってますよ、その時
点で。白石監督が、あの人、最近やたらね、ラジオ出まくってますじゃないですか。
まあ、ほら、そもそもだって白石監督、売れっ子監督にもなられてるから。は
い、
な
ん
か
まあ、いいんですけど、
ええ、
なんか、ペガさんの、
はいはい。
なんか映画のやつ、と、あと、ボンクラ映画館とか、はい、ウィークエンドシャッフルにもね。
出てましたね。
あの、三岡三子について。
うん、いまいちでもちょっと噛み合ってなかったですよ。
まあそれはいいんですけど、
うん、
まあうちのラジオには絶対出ないですけどね、あの人は。まあこれは単純に嫉妬です。
あ、はいはいはい、
うん、あのこれは単純に嫉妬なんですよ。白石監督出ないよな、うちには、
はい、
出ないのに他のラジオ出るよなって。まあそれは愛さんとは関係ないです、は
い、三岡さんも出ないですよね。
三岡さんも出ないでしょ。
出ない
です。、うん、見限られてる
でしょ。売れちゃいましたから。
売れちゃいましたからね、
うん、
ラジオ初めて出たって言ってましたからね。この前一緒に飲んだ時、
はいはいはい、
結構前ですけど、
はい、
ウィークエンドシャッフルで話してて、はい、いや本当私もラジオ初めて出たんで緊張しちゃってみたいなこと話して、
はい、
あラジオ初めて出た。
まあまあほら、ね、ネットラジオとっていうことじゃないですか。
違う、そうじゃなくて本当のラジオって意味なのと慌てて、あ本当のラジオ。いまいち僕の扱い方がまだ分かってないようなので、
はい、
まあ、いや、それは面白かったんですけどね。
はいはい。
そうやって会話したのは面白かったんですけど、まあ出ないでしょ。
はい。まあそうですね。それは悲しいですが、
はい。
ね、そういうことです、ね。
だから話が違う。
あ、はいはい。
あいつさんの話なんですよ。
はい。
わかりますか？それ、まあそういうのもあって、トウモクシの会の僕は怖くないのあいつさんのことを話してたと。はい、で、それが、まあまあ、あ、そういえば僕は怖くないで、繋がったんだって。あのあいつさんなんだって。
はい、
この白石監督が言ってるアイソさんって、
はい、
まあ、怖すぎ手伝ってましたよね、
はい、
でその次ですよ、はい、そういえば怖すぎに吉田会長が出てたのもそういうことか。どういうことなんですか？
まあ多分このゴンさんの中で、
はい、
僕がね、白石監督とツーカーの僕が、
うん、
こうあえて口利きをして、まあちょっとここはちょっと吉田もちょっとこうまあ監督のファンで出たがってるんで、
ちょっとバーターでって、ちょっとね、あんまり、僕もほら、ギャラ少ないじゃないですか。その代わりといったら何なんですけど、それ、ちゃんとダメだよ。ギャラが少ないかどうかは。嘘、嘘でね。ギャラは別に少なくないよね。そこ黙らないでほしいんだけど、本当にね。まあまあ、とにかく、バーターで、吉田も出してやってくださいよ。っていうので僕が出たっていう。
ふうに想像されていらっしゃる、
はい、そういうことなんですか。あれおかしいなぁ。僕がもともと白石監督とすごい昔から知り合いで、なんかすっごい怖すぎを作る前のタイミングとかで、新宿のあの世界堂の横にある、シャノワールだったっけ、シャノワールじゃねえや。
あ、はいはい。
ベローチェ。
はい。
で、白石監督に僕が愛想さんを紹介した記憶があるんだけど、
はい、
これ僕の記憶違いですかね。
なんか、それ僕のツイートじゃないですからね。
ゴン、アットマーク、ゴン、アンダーバー、W っていうカッパのツイートですけど。
はい。
ねえ、なんかおかしいなって、あ、なんかすごい勘違いして、本当は愛想さんのおかげで僕は白石監督と知り合って映画とかにも出してもらえたっていうのが本当だったの。あ、なんかすごい悪いことしたなって、今までずっと勘違いしてて。
会長、それ僕のツイートじゃないですからね。
だから、アットマーク、ゴン、アンダーバー、W ってカッパのツイートなんですけど。おかしい。あ、申し訳ないなと思って、あいつさんに申し訳なくて、合わせる顔がなくて、
はい、
今まで避けてたんですよ。まあ、あとドツボ打ちさんで欲しいから。
なるほどね。はい、
でもメインの理由は、
はい、
あ、あいつさんのおかげで白石監督と知り合えたっていうことが本当の歴史なのに、
あ、どこかで、
ねじ曲がっちゃって、本当、怖すぎ最終章を経た後の世界みたいな感じで、歪んじゃって、僕が、そうなんか。
はい、
アイさんを紹介したっていうのは嘘の記憶だったのか。
いや、なんですかね。僕の認識は、会長。
そういえば、怖すぎに吉田会長が出たのも、そういうことか。そういえば、怖すぎに吉田会長が出たのも、そういうことか。だからか。
まあ、それは、じゃあね、違います。ね。会長が、僕を紹介、白石監督にしてくれたから、僕の今があるんです。
リスナーの皆さんに正しい歴史認識を、あと正しい、私は、この美しい国を、正しい歴史認識を広めたい。私はそう願っております。本当のことを、
はい、
嘘はつかない。本当のことを言ってくれますか。
はい、
本当は？
本当は、まあ、会長があってこそ、僕が、白石監督と知り合えたと思います。
え？まるまれ、まるまれ、我が心。まるまれ、まるまれ、我が心。ん？許す。
あ、
今後気をつけてください、
ね。ありがとうございます。気をつけます、
ね。二度目はないです、
ね。はい。
楽しくラジオ撮っていきますか。
そうですね。ありがとうございます。
歴史のしこりも解消されましたよね、これで。
そうですね。はい。はい、
すごくなんかさっきからだんまりですけど。
いやいや、僕もずっとその愛想さんのその経緯の話とか、
はい、
年末大変だったじゃないですか。年末と今年の頭とか。
はい、
僕もそうだったんですよ。
あ、そうなんですか。
結構同じような感じだったんですけど、愛想さんも大変だったんだなと思って。
ああ、
お苦労様でした。はい。
まだ僕これからですけど
ね。いや、僕もはい、
はい、
頑張りましょう。
あ、どう乗り切られたんで？
それは話せないタイプの話。
話せないタイプな、まあそのうちですね。
わ、
はいはい、
かりました。
はい。
いや。これでじゃあ愛想圭介も復活っていうことですか。
まあまたすみません、なんかまたなんか
バタバタ忙しい、
なんかドボン、うん、ドボンになったらすみません。
わ、はい、かりました。はい、はい、っていう、まあ最近聞き始めた人は本当に何が何やらっていう
すみません25
分間だったんですけどね。じゃあメンヘラチェック愛想を交えて始めますか。
はい、
はい、
どうですかね。まあ、やっぱり、スガツツは、気になるニュースとか、最近あるんじゃないですか。
まあ、ベツキーさん。
お、ベツキーさん。
はい。あれ、なんで中井くんいつもベツキーって。
すごいよね。
あれ、気持ち悪いですよね。うん、はい。
真似したくなるよね。
うん。
ベツキーはさ、相川翔だね。ダメだ。
そう、やっぱりね、ベッキーさんが、その、何、うん、ですか。あれ、知ってました？金曜日の金スマって言ってるじゃないですか。
はい、
あれ正式名称が 金曜日のスマイル立ち絵っていうのってご存知でした？
それはあのスマップ解散騒動があったじゃないですか。
はいはい。
あのちょっと後にそうなったんですよね。
あ、そうなんですか。
だからこれは、あれはやっぱりスマップ9月解散説ってあるじゃないですか、
はいはい、
今年の9月にスマップが解散するっていう、
はい、
それの布石なんじゃないのかとも言われてますね。
あ、僕、あ、じゃあもともとは金曜日のスマップの意味でのスマってことだった。
金曜日のスマたちへでしょ。
でしょ。だからそれのスマっていうのはスマップのスマだった。
だと普通は思いますよね。
はい。
まあ、金妻にもかけてるんだけど、金曜日の妻たちへにもかけてるんだけど、ね、はいはい、スマップだとみんなが思うんだけど、
うん、
それをスマイルってもう断定しましたからね。
あの、ベッキーさんの謝罪文かなんかで、正式名称が書いてあった時に、はい、今日その金曜日のスマイルたちへさんへ出させていただきましたみたいな、
はい、
書いてあった。あれ、そういう名前なんだって初めて知ったんですよね。
それもだから結構深い事情
ですね。
闇があるかもしれないんですよね。
は
い、
ああ、なるほど。
まあまあ、それはそれとして、
はい、
ベツキーさんの。
そうですね。
どうですか。
いや
スガッツアイから見た、あの、いろり端の対談は、
ね。もうなんかあの、ほら、農家やってる人が、あの、農家のところにこう行って農業体験するみたいな話を言ったじゃないですか。一人農家の人に。
あ、そうなんですか。
あ、そうなんですよ。それで、はい、ちゃんとその、ね、後半でその中居君とベッキーさんがいろいろバタで話するっていう体でしたよね、あれ。
まあ、その農業体験とかをした後に、
うん、
ベツキーさんは農業体験したんですか？うん、僕ね、あの番組の後半からしか見てないんですよ。
あ、本当ですか？
うん、
あ、え、あれはね、最初から見ないと意味ないですよ。
わお。ベツキーさんは
あの、最初、なんか似たような名前の人が出てきたんですよ。
リューチェル？
違う、なんだっけ。
ローラ？
違うんですよ、あの
バッキー
、まあ、バッキー的な名前の人が、
ね、レイプ AV で有名なバッキー
じゃあ、まあ、バッキーとしましょう。あの、はい、バッキーっていうその美大生みたいな女の子が出てきて、
うん、
でその中居君が、お前ベッキーじゃねえのみたいな感じでちょっと笑いとるんですよ。
おお、ジャブ打ってくるわけだ。
はい、
はいはい、
でもそのまんまずっとこうやっていって、
うん、
したらある時、そのバッキーさんがクワをこう、
バッキーじゃないんだけどね。
クワを振って、あの農家の耕してる時に、
はい、
あの中居君があれみたいなこと言うと、安い合成で顔が一瞬ベッキーになってるんですよ。あのノイズがかかった感じで、
あ、いいね。
ジジジジジジみたいな感じで、で、ベッキーの顔になってるんですよ。で、あれ俺疲れてんのかなみたいな感じで。
茶番が。
で、俺もそれが許せな
くて。すごいね。
で後半その
許せなくてっていうのも変だけど
ベッキーさんが出てきて、はい、いろいろバタで話するんですけど、
その登場シーンはどうなってるの。
登場シーンどうでしたかね。まあ意外にすんなりな感じ
ですね。はいはい。そんな茶番な感じしちゃっていいの。だって謝罪用の会なのに、
うん、でもちゃんとそのベッキーの多分あれ川谷さんとの1回目の謝罪関係があったじゃないですか。
はい。
あの時のちょっと神妙な顔ありますよね。
はい。
あれを透明にして、それを、そのバッキーさんの顔に、
バッキーさんじゃないんだけどね。
はめ込み合成した感じ。
ふざけてんじゃん。
ふざけてますよ。
見たかったああ、見えばよか
った。ちょっと怖い、そうですよ、その絵面
の、
また。
ちょっとだからそれこそ白石監督の、フェイクドキュメンタリー的なのの合成あるじゃないですか。
はいはい。
なんかああいう匂いがする。
白石監督は自分で手作りでやってる
CG ね。はい、はい、ああいう感じの、はい、なんです。それでベッキーさん出てきて、
うん、
で、謝罪っていうか、いろいろと話するじゃないですか。
うん、
ただ、あれも要所要所で、その貸した農家の人が、いおりの、こう、外の障子のところで、深い話してんな、みたいな。うんうんってうなずくシーンとか。
夜空見上げながら、うんうん。
そうそう。
工藤公康に似てるおっさんでしょ
その人です。
はい、
ああいうなんか、明らかに演出、
うん、
あれって別に多分同時で撮ってるんじゃないと思うんですよ。
うん、
ここでうなずいてくださいみたいな絵を別に撮って、うん、はめ込んでるんだと思うんですよね。
うん、
なんか、あれ完全に茶番じゃないですか。
ね。
うん、
いいのってなりますけどね。
で、途中でその、いろり端になるまで、なる前にも、ベッキー、がその取ってきたやつとかを、
うん、
料理を作ったりするんですよね。
ああ、畑から取ってきたもので。
そうです、そうです。で、なんかそのパクチーとかなんか、そんな使って、うん、なんとか炒め、キノコ炒めみたいなやつ、
うん、
作って、うん、もう見てる人全員これ、 ね、川谷絵音さんに作ったんだろうなと思うじゃないですか。
ああ
、
まあ思うかな。
なんかね、まあでもね、意外にネットとかだと評価高かったみたいなことね、
ペッキー許すとかいう流れになってますね、
うんうん、でもなんかあ の特にその前半の合成ですよ、
はい、
それを見た人はやっぱふざけてるっていうのは思うんじゃないですかね。
いや、それが悪ノリでやってるんだったら逆に別にいいんですけど、そのテレビ的な悪ノリで、昔のテレビっぽいじゃないですか、まあトンネルズのさ、木梨憲武は盲腸で入院した時に、あのいきなり葬儀木梨追悼木梨みたいなやつで、神妙な顔で石橋とね、アナウンサーが、伝説の会ありますよね、皆さんのおかげですの、僕もそれ真似して今にさん追悼会とかやりましたけど、そういうのでやってるんだったらいいんだけど、大真面目にベッキーかわいそうなイメージ、もう許してあげようよっていう演出として大真面目にそれをやってて、で視聴者側も大真面目にその安
い
感情に流されてるっていうのはちょっと怖いですよね。
そうなんですよ。
だからそんな、もうだからリテラシーの違いが差がつきすぎですよね、
うん、いやだから多分
僕たちと、まあ、僕たちと僕たち上ってわけじゃないけど、うん、その本当にこんなの大真面目に見る人が日本人存在するんだって怖くなりますよね。
そういう
ことですね。まあ、ガチンコファイトクラブの時も、
うん、
さあやっぱ、うん、そうじゃないですか。さすがにあれ見抜けない人いるんだって、もう見抜く見抜かないじゃなくて、見抜いた上で楽しむのがガチンコだと思ってたら、はいはい、うん、本当にガチで信じてる人もうちらほらいるじゃないですか。
そうですよね、うん、
てかまあ WWE だってそうですけどね、アメリカのプロレスも、あの WWE も本当に大真面目に見てるアメリカ人、バカなアメリカ人いますから、
うんうん
うん、それ怖い。
そうだから僕はね、その演出が一番びっくりしましたよね、はい、まあ、あとね、復活するんですかね、ベッキーさん。
でまた文春が文春法を発動しましたよね。
え、そうなんですか。
だからあれはベッキーが金スマの収録を、
あ、聞いてなかったって、奥さんが聞いてなかったって言って、
うん、だし、
はい、
聞いてなかったのもあるし、もう謝罪したって言ってたじゃないですか、
はい、
断言したじゃないですか、はい、うん、だけどあの段階ではまだ謝罪してなかったんですよね。いや、放送の段階で謝罪してますよ、うん、で収録の段階では謝罪してなくて、その3日後ぐらいに奥さんに会って謝罪したんですよ、
はあはあ、
だから、
うん、
会えばまあ許してくれるっていう、
うん、三段があって先に収録臨んだってことですよね、
うん
うん、
まあ、三段があるのもちょっとムカつくし、うん、まあ、完全に礼儀としては謝罪する前に収録して謝罪したって言ったら、
う
ん、ガチアウト、
そうですよね、
じゃないですかっていう話らしい、
うんうん、
僕もちゃんと文集も読んでないし、
うん、
何とも言えないんですけど、
はい、
それさらにその後で奥さんがもう終わったことだからもういいよってまた声明出しましたよね、収束宣言というか。
あ、そうなんですか。
そうです。
それが Now 今ここみたいな感じ、
もうそれで確かもう徹底打ちってなって
す、うん、
ですよ。私はね、本当にベッキーさんには頑張ってほしいんですっておっしゃっていたそうですよ。なわけあるかいって感じですけどね。
うん、そうなんだ。いや、別に真似しようとしたわけじゃないんですけどね。
はい、
よくわかんないですね、
うん、
まあ愛想さんの、じゃあテレビに一番詳しいのは愛想じゃないですか、この中で。
え、はい、
テレビ業界に詳しいのは、
はい、
どうなっていくんですかこれから、一言でまとめてください。
あ、そうですか。ね、まあ、前ほどじゃなくても出るようになるんじゃないんですか。
なるほど。じゃあ次のニュースに行きましょうかね。
なんかね、その前にね、
はい、
あれ知ってます？今、あの深夜に、まあ、深夜っていうか、ちょっと夜深めの時間にやってる、
はい、
ドラマなんですけど、不機嫌な果実ってドラマ。
昨日やってましたね。
あ、はいはい。
はい、
あれ最高なんですよ。あれ原作が
どうか、だから、え、林真理子の不機嫌な果実なんでしょ、あれ。
そうなんですけど、
うん、
ちょっとね、原作が僕知らないんで分かんないあのですけど、はい、あの、まあ、みんな不倫のドラマですよね、
はい、
で不倫してるって、主人公もあの栗山千明さんも不倫してるんですけど、
はいはい、
なんとね、その栗山千明が勤めてるところが弁護士事務所なんですよ、
うん、おや、これは メンヘラニュースの記憶が呼び覚まされますよね。
そうちょっとね、こう メタファーっていうか何て言うんですか、その、うん、インスパイアされた感じで。
それはあの、チンコ切り事件の話をしてるんですよね。
そうなんですよ。だからなんかね、すごい、うん、だ最終回ぐらいで乗り込んでくるんじゃないかなって思ってるんですけど。
栗山千明が、あと夫がいるのに不倫してるってこと？
で、夫ママは不倫してるんですけど、
はいはい、
あの稲垣吾郎さんが夫なんですよ。
はい、
で、その栗山千明も、
ちょっと夫婦仲がちょっと冷えてて、
そうですね、はい、
で栗山千明は弁護士事務所の弁護士と不倫して
る。いや、違う、それは違うんですけど、
あ、
はい
はい、
あの三石健さんでしたっけ、
うん、
あの人が弁護士なんですけど、
うん、
それはまあ関係ないんですけど、
はい、
ただね、やたらその弁護士事務所のシーンが多くて、
うん、
なんかね、ちょっとその毎回見るために、
いつチンコ切られるんだ
って、そう、いつ乗り込んでくんだろうってこう。
でも五郎ちゃんが
でも13人の資格とかもね、
ああ、あれはやばかったもんね。
すごいのありますからね。
あ、でも五郎ちゃん、あの映画の中でも別に強くはなかったけどね、フィジカルは。
いや、でもあれ切りますよ、切りに来ますよ、あれ
無表情でね、すっげえ無表情でパーって切って、うん、
そう、いつ枝切りバサミをね持ってこう来るんじゃないかと、はい、毎回ドキドキして見てますね。
そうか、まあ、そこも遊び心が、遊び心つまり、いや、本当の事件なんで、
そうですね、
本当にね、あの弁護士の人も激痛に苛まれてるらしいですしね、
ですね、
毎日、
ね、
うん。で、あれもちょっと裁判進んでさ、やっぱり、まあ、僕たちの見た通り、あの女の人が一番やばかったっていうことにな、うんうん、分かってきてますよね。
なんか リセットしたいぐらいのこと、リセットして海外で暮らしたいぐらいのことをおっしゃってる。
あ、そうなん
ですか。そうですよ、
うん、
リセットして、それを、うん、あの嫁さんの方が言う。
そう。
おお。おお。
うん。そうです。
どうですか、アイソさん。まあ、あの一連のことで、まあ、やっぱり弁護士さんにも相談されたと思いますし、弁護士業界に一番詳しい、この中で一番詳しいのはアイソさんだと思うんですけど、
はい、
ちょっと一言でまとめてもらってもいいですか。
そうですか。いや、切られるのは嫌ですね。
なるほど。じゃ次のニュースいきましょうか。
はい。
ね、前回、スガツさんとやったときに、
はい、
なんでこの大ネタを言うのを忘れてたんだって、結構みんなからクレーム来たんですよ。
うん、はい、あ、そうなんですか。
はい、なんでメンヘラニュースではこれなんでやんないのって。
はい。
北条かや、能町みね子のツイッターとかで論争していたこじらせ女子問題。
はい。
ありますよね。
ありますね。
忘れてましたね、
うん、
ホットニュースを。
僕も結構追ってたんですけどね、あれ、
はい、
うん、リアルタイムで、はい、
あれは
どういう話でしたっけ。
北条かやさんっていう、まあ、社会学者の方がいて、
はい、
その人が、まあ、こじらせ女子、なんだっけ書籍の名前、こじらせ女子の日常とか、そんな
感じのですよね、
は
い、
本を、まあ、ちょっと前に出してたんですけれども、
はい、
それはでもこじらせ女子っていうワードはもともと天宮真実さんの女子をこじらせて、
はい、
で2011年に広まったものであって、でしかもその使い方がちょっと天宮真実さんとかの使い方と間違ってるから、
はい、
天宮真実さんもちょっとよからぬふ
う
に思ってたし、
うん、
まあ、天宮真実さんの友達の能町みね子さんもあんまりよくは思ってなかった、
はい、
ところにまた、北条かやさんがツイッターとかで、うん、飛び田新地に取材に行ったけどちょっと恐れなしで逃げちゃったみたいな感じのこと言って、
はい、
うん、でそれをフォロワーの人が、北条さんみたいな人でも飛び田新地に行ったりするんですね、ショックですみたいなこと言って、
うん、
でただの取材ですよって北条かやさんが返した。そのただの取材ですよなんて返さずに、なんで扉新地をそういう腫れ物、汚いものに扱いするのを注意しなきゃダメでしょっていうことを能町さんが言って、
うん、
まあ、あとはグダグダの、グダグダというか、まあ、論争になった、うん、論争でもないで、北条さんは別に、本当すいません、ごめんなさいみたいなこと言って、うん、何の能町さんにも反論もせずに、
はい、
まあ、言ってみれば、か弱い女子みたいな感じ、
うん、
で、まあ、逃げたというか、
はい、
という、
そういうことです
。多分に僕の、あの、吉田愛が入ってる、公平な事情説明ではないかもしれませんけど、大体そんな感じですよね。
うん、今ね、ちょっとその話をしながら、
はい、
ちょっと北条かやさんの 見てたんですけど、
はい、
ボットになってますね。
ボットに、え、前は、
前は違いました。
違いましたね。
はい。
あ、もう私は、つぶやきませんってことになったわけね。あ、つぶやきませんってのは、その、自分で考えたやつは、これから更新はせずに、
うん、
今までの、まあ、宣伝だったりとかを、自動的につぶやくだけですよってことになってるわけですね。
で、なってるっぽいんですけど、
はい、
なんか普通になんか、工事現場の写真とか上げてますね。
ボットがそんなことをするのかなって。だからまあ、これは明らかに、ちょっと、もうここに突っかかってこないでっていう意思表示ですよね。
うん、多分そういうことで
しょ
う
ね。北条かやさんは。まあ、
はい、
言ってみれば、北条かやさん、かやさんサイドからすれば、すごい絡まれて迷惑したっていう。
まあそういうことでしょうね。
そっち視点から見るとね。
うん。そうですね。これは、
なかなか根深い問題もありますよね。
うん。だまあ、僕これ、ね、そのリアルタイムで見てた時に思ったのが、はい、まあもともとそういう思念ですか。
思う念の思念、う
ん、あ、じゃあ、私の、怨念の念。
あ、支援ね。
あ、支援。
はい。
運があって、で、なんか、ちょっと、それがメインじゃないですか。
だからこじらせ女子っていうのを天海天海さんが発明したようなものなのに、うん、北条家さんが若者が使ってるっていうところにムカついてたっていうのでしょ、うん、能町みね子さんが。
そうそうそう。
はい。
でもなんで、その、能町みね子さんが噛みついたのが、ちょっと話をこじらしてる気もしますよね。
お、うまいこと言いますね。
だって、本人がそこで絡んできたんだったら、
うん、
まあ、
そうですね。天海天海さんはなんかちょっと、援護射撃ぐらいしたかなぐらいの感じですもんね。
うん、だから、それを、じゃあ、それをね、じゃあ、例えば、じゃあ、僕がなんかの企画をパクられましたと。
はい、
で、その時に、その人がなんかでちょっと、なんかやらかした時に、僕が、なんか言うんだったらわかるじゃないですか。ただ、じゃあ、それを僕と関係ない、じゃあ、
愛想さんが。
愛想さんが、なんか、お前スガッツのことをみたいな感じで言ったら話こじれますよね。
はい。
それと同じことですよね。
そうですね。まあまあまあそれはありますね。うん、はいはい。さ、まあそこら辺の話の行き違いというか、北条さんも北条さんでちゃんと反論しないっていうのもあるし、
うん、
まあよくわからないところはまあ差し置いて、
うん、
メンヘラは誰だっていう視点ですよね。
はいはい、
僕たちが取るべき視点は
、うん、
まあやっぱりでも北条さんのメンヘラ度はなかなか、
まあなかなか
ですね、なかなかのもんですよね。メンヘラ戦闘力どれぐらいですか。スガウンターで計測した
り720ぐらいですかね。
お、720というと魔漢光殺法を撃った時のピッコロの倍ぐらいの戦闘力じゃないですか。
ただね、ちょっと計算メンヘラなんですよ。
わかります。
うん。
職業メンヘラな面もありますよね。
ありますよね。
はい。
そう、だから、まずね、この北条かやさんは、この、まあ皆さんもね、ツイッターを見てほしいんですけど、
はい、
やたら自撮り多いんですよ。
すごいですよね。うん、まあ確かに、いや、見た目は綺麗ですよ。北条さん。
うん、まあちゃんとメガネも胴入ってますね。
はい。
うん、
そこは僕もチェックしました。
はい。
さすがにそこも伊達だったら、やばいですよね、
うん。やばいですよね。
で、まあまあ、で、一部の男性が好きそうな、
うん、
なんか、庇護心みたいな。
そうですね。
庇護欲をそそるような感じの。
そう。で、ただ、そうなんですけど、で、まあ、一般的に美人さんじゃないですか。
はい。
ただ、そうなんだけど、これですね、4月9日、4ヶ月ぶりに1000円カットしてきた。って書いて、はい、自分のこのちょっとパンキッシュな写真を上げてるんですけれども、
はい、
この感じ、
はい、
こう男を取り込むのうまい感じするん
ですよ。2016年4月9日のツイートですね。皆さんもこれね、ツイートを見ながらラジオを聞くとより分かりやすいと思うんですけども、うん、
まずね、1000円カットに行けちゃうお金のかからない私とちょっとこう、なんていうんですか、そういうところにも普通に行けちゃうザックバランな私っていうのを演出しつつ、
はい、
この可愛さです私。
1000円カットでもこんなに可愛いんですよっていうことを、まあ、超はっきり案に示してますよね。
ですよね。
これ以上案に示すという言葉が、
はい。
他に使いどころがあるだろうかというぐらい案に示してますよね。
そうなんです。
で、島村の服買うっていうのもよくツイートしてますよね。
あ、本当、あ、僕それはちょっと。
めちゃめちゃ、今日は全部島村コーデみたいな感じで、
ああ。
言ってます。
でね、結構ね、このやっぱりその能町さんとの一件があった時に死にますみたいなことを、
そう
で死にます、
反論をちゃんとせずに、はい、すいません死にますと
ですよね。
まあわかりますよ、それで能町さんがイライラするのもよくわかりますよ、うん、そんなこと言ってんじゃなくてっていう感じで、まあ死にますっていう言い方をするのも割と特徴的ですか。
特徴的ですよね。それで、
はい、メヘラに特徴的な、
うん、でその後に死のうと思ったけど死ねませんでしたって、
うん、
あのリツイート、
その次の朝にね、
朝にしてるんですけど、はい、死のうと思ったけど死ねませんでしたなんとかって続く文章に句読点がないんですよ、
はいはい、
あれはちょっと私今頭おかしくなってるっていうのを演出するためのわざとの句読点なしなんです。
そうですね、憔悴しきってる感を出すための、
はいはい、
でもそこまでも
混乱してこんな文章になっちゃった感ですよね、
はい、でもそれもそれ計算でやってるなって一発で見て一瞬で 0.01 秒でわかりますよね。でもさっきの金スマの茶番と一緒で、見抜けない人がやっぱ多いんでしょうね。
まあ多いし、逆にこの人は多分見抜けない人を対象にお仕事をしてるから、
はい、
今までそのこじらせとかそういうのを、で、ある程度のこう、この人がその生みの親的に逆に慣れちゃったん
だ。そういう層からはそう見られてるっていうことですよね。
ですよね。だから、でも可愛いですね、これ。
まあ、菅田さん好きそうですよね。
これ、まあ、引き割りなと思ってる写真。
はい。
可愛いですね、結構。
いや、まあ、可愛いのは可愛いと思うんですけど、僕はだから苦手なタイプなんですよ。
ああ、まあ、わかります。
僕と菅田さん全然好みのタイプ違うし、はい、僕は全然見た目だけの話ですよ。
はい。
天宮真美さんみたいなタイプが好きなんです
よ。ああ、なるほど。はい、はい。
見た目的には。
うんうん。
あの、確実にこの、北条かやさんは、うん、男好きがして女に嫌われるタイプの美人。
あ、女に嫌われるタイプですね。
で、天宮真美さんはあんまり男が寄りつかなくて、
うん、
女に好かれるタイプの美人ですね。
うん、なるほど、
はい。
でね、これ今ちょっとここでたまたま
目に。あと北条かやが好きな女なんて絶対いないって僕女の人に言われましたからね。
僕の知り合いの子も同じようなこと言ってました。はいはい、
地球上に一人もいるはずがないって言ってました。北条かやを好きな女って。
これね、3月26日、男にだって嫌われてもいい。もともと男が怖かったんだし、今も怖いし。そう思ったらちょっと楽になった。私を脅したり、嫌がらせをしたり、露骨にヘイトを言ってくるのは男が多い。それでも私が男に依存してしまうのは、たった一人の優しい男が近くにいるだけで強くなれるからだ。
お、出た。
143リツイートですね。
出た。出たちょっと横に。特定の男がいるのか匂わせるツイート。
そういう
これね、口頭テクニックになってくると、うん、ちょっと、あの、食べ物の写真撮ってる時に、奥の方にもう一皿あるとか。
わかります、わかります。あの、トイメンにちょっと何かある系ですよね。はい。
今日のグラタン美味しくできた星みたいな写真。はいはい、うん、グラタンのツイートなんですよ。うん、グラタンのツイートを私はしたいだけなんですよって言ってけど、はい、メインは確実に伝えたいことのメインはその奥にあるもう一皿。
そうですね。
とかね、はい、そのパターンですよね、うん。
そうですね。だから、まあ、この人はね、結構、まあ一番のだからメンヘラは誰かって言ったら、かやさんじゃないですか。
うん、まあね、職業メンヘラなんだけど、
うん、
でもその職業メンヘラをここまで、
うん、
あの厚顔無恥というか、
そう
ですね、やりきっちゃうところがそれはもう本当にメンヘラだよねって、
うん、
だから菅津さんの昔の話題によく出てた多重人格の子、うん、
はいはい、
いますよね、
うん、
であれ絶対いわゆる病気としての多重人格ではないじゃないですか。
じゃないですよね。
でもいきなり B さんとか、
うん、
あのビッグマザーとかになっちゃったりしますけど、
それができちゃうことが病気ってことですよね。
そうです、うん、それを菅津さんの前とかだとコロッと変わったりするわけでしょ、あの、まあ、関西弁の男の子とかに、
うんうんうん、ですよね。だから、うん、そういうことですよね。
それをギャグじゃなくて、うん、やりきれちゃうところが十分メンヘラなんだよっていう、
うん、最近で思うんですよ。このね、やっぱしね、厚顔無恥なやつが、
はい、
いいんじゃないですか。
それどういうことですか。
一時的になんかこう有名になったりとかできちゃうんじゃないですか。
なるほど、うん、それは僕のことを言ってるのかな。
いやいや違いますよ、うん、
まあまあわかりますよ、うん、まあ僕もね、顔で仕事取ってきてるような面がありますからね。まだ実力は追いついてないんだけど 結構見た目で割と仕事もらってるような面もあるから、うん、あんまり北条さんのことは悪く言えないんですけど。
そう、まあ、
でもさっきのさ、
はい、
私を傷つける男がいてどうのこうのっていうのもさ、うん、この深読みするとさ、能町みね子さんのこと言ってんのかなっていうね、
なるほど
ね、意地悪な視点をやるとね、はいはい、あの方は男、男性の、
そうですね、
ね、うん、ですからね、あの生物的には。
まあね、だから、まあただやっぱり、まあそういう元々のそういうね、確執があってこの結果になったとはいえ、まあ僕ちょっとこのカエさんが気の毒だなって思うのは、
はい、
何気ないリプライに対して、はい、いやお前はそうじゃなくてこういうべきだったっていうのは、
はい、
ちょっと酷だよね。まあでも扱ってる内容がまあ内容で、うん、あのそれを私みたいな美人がやることで余計にセンシティブになるから気をつけなきゃいけないって思うのはこの人だと思うんだけど、
北条さんの方、
ね、そう、北条さんの方だとは思うんだけど、ただね、別に悪気もなく普通には、うん、いや取材ですけどって返す、
うん、まあね、
うん、まあそこにね、その嫌いな人はそういうリプライ一つで人間性が透けて見えて嫌なんだよってことになるんだろうけど、
うん
うん、大変な仕事
で、能町さんもちょっと怖いところありますよね。
超怖い
です。怒らせたくないなっていうところはありますよね。ちょっと傍から見てて、ちょっとこっちもビクビクしちゃうような怖さはありますね。うんうんうんうん、で、まあ北条さんもでもちゃんと反論一個すれば終わったとは思うんですけどね。
そうですね。
一番最悪の握手を打ったっていう感じ。うんうん、だ本当混ぜるな危険っていう感じですよね。あの二人は
本当ですよ、ね、
絶対反りが合うわけないからね。
そう思いました。
はい。
はい、
またね。僕もちゃんとチェックしてないんですけども、北条かやさんのノート、
はい、
興味はあるんですけどね、あれ、5000円するでしょ。菅さん読みました？
いや、僕もだから、この騒動の少し後に、
はい、
もう今回の顛末と、
はい、
裏に潜む何とかみたいなのを全部まとめましたと。
はい。
で、なんかリンクが貼ってあって、
はい、
行こうと思ったら5000円取られるんで。
さすがのメンヘラチェッカーも、
ほほうって思って、
ちょっと尻込みする金額ですよね、
まあ、だからそれもだから高額無知といえば高額無知ですよね、
うん、まあそこまでやりきれてちょっと偉いなと思いますけどね。
うん、
あ、でやっぱりその、うん、僕の周りの女子、
はい、
女性から聞くところによると、うん、そのノートのコメント欄が面白いらしいんですよ。
ほう、
おちんぽ騎士団と呼ばれる人たち。
何ですか
それ。いや、僕も何ですかそれって、その子に、え、何それって聞いたんだけど。
うん、十字軍みたいな、何ですか、
おちんぽクルセイダーズみたいな。おちんぽ騎士団、ナイツたちがいるわけですよ。
はい。はい、
それは、北条かやさんを俺が守ってやんなきゃって思ってる一般の男性たちがコメント欄で励ましたり、
ああ、
うん。かやちゃんはさ、そういうところしっかりしてないからダメだよとか、ちょっと説教したり上から目線でね。そのノートのコメント欄は要チェックだって言われました。
あ、なんかね、
それらをおちんぽ騎士団と呼ばれてるらしいですよ。
そのネーミングつける人がすごいですね、俺。
あ、なるほど、なるほど。でも、ちょっと話あれですけど、
はい、
ツイッターとかでも、一定数そういう男性って存在しますよね。
はい。おちんぽ騎士団的な。
うん。僕、この前、僕、ちょっと見てたら、
はい、
ある特定の、身体的な特徴を持ってる人だけをずっとフォローしてる人を発見したんですよ。
はい。
まあね、僕がやってるお仕事ともちょっと直接その人は知り合いじゃないし、僕のことをフォローもしてないと思うんですけど、
はい、
でその人のずっとこうどんなこと書いてんだろうと思って見てたら、ずっとそのフォローしてるそういう身体的な特徴のある女の子に、
うん、
もう何百人もいるんですけど、
うん、
毎日おはようとか、なんか特にそういう恋愛の話をしてたら、
うん、
お前そういうとこあるよね、わら、みたいなとか、ずっとそれだけをやって、
うん、
しかも過半数がブロックされてるんですよ。ちょっと今その人のことを思い出しました。うん、
気がめりますね。
なんかネットでその優しくしたがる男の人ってい
ますよね。はいはい、まあ、庇護してあげたいっていう感じのナイトですよね、う
ん、
だから。
ナイトですね。はい。うん、そのおちんぽ騎士団っていうのは、
はい、
ネット 用語みたいな感じ、新しいネット用語です
か。なんだと思いますよ。だからあのほら原田さんっているじゃん。
はいはいはい。
あのラジオに一回登場したことあるけど、うんうん、原田さんが言ってたらしいんですよね。
僕もねその言葉自体は聞いたことあったんですよ、うん、はい。だからあなんか有名な言葉なんだと思って。
知らないで、原田さんが発明したのかもともとある言葉なのかはよく知らないんですけど、
覚えました。
はい、
おちんぽ騎士団、はい、
これからも使っていきましょう。こうやってね一つ名前があると確かにねそうそうってそういう奴らのカテゴライズしたかったんだよっていう、ありますよね。だからこじらせ女子も、だからまた違う使われ方なんですけど、天宮さんと北条さんとで使われ方違うんですけど、まあ、天宮さんの女子をこじらせてがすごい支持を得たのって、そうそうこういうふうに一言で表す言葉というか、こういう名が付いてない感情とか思想というか、まあ文化というかに名前を付けてくれて、そうするとはっきり分かるようになるから、
うん、
ありがとうっていう意味で支持されたわけですよね、天宮さん、うんうん、でそれに乗っかったのが北条さんでっていう、うん、こじらせ女子もそうですよね。だから僕はもっと言いたいのは、2011年にねこじらせ女子という言葉が誕生して、
はい、
皆さんの支持を得ましたけど、同年に同じ年になめくじ男子、まあ、なめくじ女子でもいいんですけど、
はい、
という言葉も誕生していることを皆さん忘れてるんじゃないですかねあれは同じタイミングでしたよ、
はい、そうですよね、
はい、
僕はあのバッジ持ってますもん、
なめくじ男子と、
はい、
すっかり廃れちゃいましたけどね廃れてるか、なんもう差をすごい差をつけられましたね。片や向こうはパクられたりとかして、
そうですね、
全然パクられませんよこっちはどうなんですか、これだってアイソさんですからね。
え、
アイソさんがなめくじ男子の元祖なんですよ。
あ、
だから流行語大賞
最初の一人なんです。
最初の一人、
ルーツの一人ですね。
北原さんがね、デアアタックの今やってる、まあその頃やってなかったけど、北原さんがアイソさんのことを評して、
はい、
アイソさんって本当なめくじですよねって言った。それが歴史の始まりなんですから。
あ、なるほど。そこに言葉が生まれたんです。
そうです。
あ、な
るほど。聖書みたいな。
流行語大賞を取ったら、はい、アイソさんが受賞しに行くわけですよ。
あ、キョトーンってしてるんでしょうね。
どうなんですか、アイソさん、そのナメクジ男子代表として。
その、なんですかね。
このニュースを切ってくださいよ、一言で。
あ、あの、北条さんのですか、
はい、まあ、一言じゃなくていいけど、
はい、あの人多分ね身近にいたらね、僕多分ねものすごい入れ込みます多分ねズブズブにはまります。
あ、
そうかも、スガッツさんもそりゃちょっかい出すだろうけど、
ね、僕ねそこまでハマるタイプじゃない、
ちょっと距離を置きそうですよね、スガッツさんは、
うん、
そうですね、
もう、
うん、
あれはね、うん、やばいなこれって思ってます。
魔性ですか。
そうですね。多分もう人生狂うと思います。
はい。僕は、もう、そういうおちんぽ騎士団扱いされるのが嫌っていう自意識の方が強くて、そういう男と一緒にされると嫌っていう自意識の方が、まあ、それはそれこじらせてるんですよ、僕も。過剰なんで、
うん、
あえてもう近寄らないし、あ、もう嫌いなのよ、女。嫌い嫌いって、なると思います、
は
い、
あ、そうですね、
ちょっとねこの問題の難しいところは、うん、やっぱり男子たちで語ってもちょっと恐る恐る、
うん、
終焉を手探りするような会話しかできないんですよねだからちょっと女性をねどっかのタイミングでゲストみたいな感じで招いて、
そうですね、
うん、2人とか3人とか、
うんうん、
で語ってもらわないと、うん、ちょっと確信の話はできないなっていう、
うん、
僕もだってそういう身近にいる20代の女性とかから聞いたことをこうやって代弁してるだけなんで、
うん、やっぱ僕の知り合いの子もすごい嫌ってましたよね、
彼氏のことをね、女性側の意見を聞きたいですよね。
で逆に僕が加谷さんのことをいかにも好きになりそうだから余計に腹が立つみたいな、うん、
なるほど、
なんかそういうことを言いますよね、うん、だから、うん、確かに女性の意見を聞くのは面白いかもしれないですね、
うん、っていう感じですかね、はい、じゃあそれをちょっと いつか企画が実現したら番外編みたいな感じでやれればいいかもしれないけど、はいはい、まあとはいえ若い女性がこういうラジオに来てくれるとは思えませんからね。
はい、
定着した人一人もいなかったですもんね。
そうですね。
原田さんもそうだし、
ね、うん、
さっき言った三岡さんもそうだし、
はい
はい、誰もいない。定着したで結局このメンバーですよ。これに今にを足したようなメンバーじゃないですか。誰もいない。誰もいない。